話の上に一言お祈りをいたします。主は本日のチャペルアワーを感謝いたします。今日この時明治学院の友と共にあなたの御前に集えたことを感謝します。主よ、どうかあなたの力を持って私たち全ての心にあなたの御言葉から述べられるメッセージを刻んでください。このように主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今年度はここに立つのは初めて、であります。日本キリスト教団の鎌田新生教会という教会の牧師の大塩清香と言います。よろしくお願いいたします。白金高校からこの大学で卒業しました。皆さんの先輩、私より先輩の方もいますけども、皆さんの先輩にあたります。キリスト教の神学書といいますかね、キリスト教の本というのはいろいろ出ているんですけども、中にはこう、笑い話の本があるんですね。教団の議長が積極的にそういうのをよく書いてるんですけども、全然笑えない話もあるんですけども、どこが面白いんだろうというようなのもあるんですが、本当に面白い話もありましてですね、一つちょっと紹介したいと思うんですね。ある教会のご婦人がですね、莫大な遺産を相続したそうなんですね。これはアメリカの話ですけども、莫大な遺産を相続して、ところがその婦人が所属している教会はですね、若い牧師さんでお金もないと。建物もボロボロで、改築しなければいつ壊れてもおかしくないというような状態だったそうです。そしてとうとうこう礼拝中に雨漏りがするようになったと。そこでその牧師は一大決心をしてですね、寄付を募ろうとその牧人の家を夜こう訪ねたそうなんですね。そうすると玄関口でその夫人が出てきて、先生こんな夜にどうされたんですかとこう聞いたときに、その牧師は、実はご存知の通り、街道が本当に古くて、今にも崩れるかもしれませんし、とうとうこの間礼拝中に雨漏りがしてたでしょうか。それで、と言いかけたら、そこで夫人が、先生、わかりました。その話をやっぱりここまで夜伝えに来てくれて、本当にありがとうございます。わかりました、じゃあ今度教会に行くときに私はちゃんと傘を持っていきますというんですね。おかしいんですけど、ちょっと微妙に笑えない話なんですが、人間関係というのはですね、人とどのように関わり合いを交わりを続けていくかということが大切ですから、この女性の勘違いというのは一見笑い話に乗るぐらいですから楽しいものなんですが、もうすでに相手との距離が非常に広がってしまっているのではないでしょうか。人間であるからにはですね、人との関わりに、あれにおいてやっぱり人間なんですね。人の間って書くのは、あれは間違いではないんです。悪気がないにしても、この夫人のように対応していたのでは、それこそ、相手との関係を全く進展していかない。何が失敗だったんだろうか、もう当然お分かりと思いますが、これはただ勘違いをしたということではなくて、全て自分主導で物事が回っていると考えているところなんです。大げさによく自分中心に、お前中心に地球が回ってんじゃないなんてこういうことがありますけれども、全ての物事を自分の側からしか考えられないということだと思います。これは時に非常に罪深い状態を引き起こしてしまいます。相手をこう傷つけたり暴力を振るったりというような、そんな直接的なことだとまだそれでも分かりやすいんですけども、それをその何の悪気もなく気づかずにしてしまっているとしたならば、こうかえって立場が悪くなってしまう。自分がしていることが悪い状態を引き起こしているということ、 また気づかない。で、自分はそれで平然とこう生活をしていると。平然と分かりました。私が濡れないように傘を持っていきます。これじゃあ皆、教会員の皆さんに配る傘を持っていきますって、まだね、いい話なんですけども、私が濡れないように傘を持っていきます。皆さんの周りでもここ心当たりにある人がいるかもしれません。あの人そうかもしれない。あるいは、もしかすると自分に対して、人に対して、自分がそうだったかもしれない、なんていうことがあるかもしれません。昨日と疲れですね、ここの話をしたらば、自分がそうだったかもしれないと言ったら、ここ何人かな、とか言って、うなずいていく。学生さん、素直だな、明確は、というふうに思いましたが。今日の聖書の中心がですね、2箇所あると思うので、それをちょっと読みます。9節、10節、それから15節ですね。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。それから15節。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。お互いに尊敬の心を持って愛し合いなさいと書いてあります。皆がこうであれば、戦争や犯罪や差別なんかは、まあ、起きないですよね。しかし実際は今も銃声がやむということはありませんし、どの国の指導者たちもやっぱりどうしても金儲けに走ってしまうし、ちょっと人より上に立つと支配したがると。自分に対して不都合なことをする人のために祈りなさいなんていうことがこう、それも書いてありますけれども、イエスの言葉にもありますね。自分を迫害する者のために祈れ。そんなのあり得るのかっていうふうにこう言われたこともあります。それでも、神の前では一人一人皆同じ人間で、自分の私利私欲のためだけにしか動かない人もいれば、まあ、なんとかこう人のためになりたいと、あるいは平和のためにって一生懸命こう行動している人たちもいる。自分とは違うそのいろいろな人の中で、なんとかこう主体性を持って生きて行動するのが現代だと思います。自分一人だけが優れていて、あとはみんな自分よりも劣っているという、この傍若無人な考えではやっぱり、そう思っている人は生きていくのが多分辛いだろうと思うんですね。自分以外はみんなバカでしたかね。そういうような心象の本があります。今の、若者気質のことを書いてある本ですけども。それ自分以外はみんなバカに、見えるというんでしょうかね。無理やりその優越感を持つことで自分を保っているということなんですね。生きてて大変だろうなというふうに思うんですよ。で、大体人間関係築けませんから。ですから、謙虚であるということは、人と共に生きていく上で実はとても大切なことです。そのために自分の持っているものを何とか生かしていく。自分なりの生き方をしていくということが大事なんですね。私たち人間の中には、素晴らしい賜物を持っている人というのがいます。もう、とても人には真似できないような、その、才能とかですね、そういうものに恵まれた方もいます。誰にも出せないような透き通った声で歌う歌手もいればですね、どうしてこんな素晴らしいメロディーが浮かんでくるんだろうか。って言われるような、感心してしまうような作曲家、歴史上たくさんいましたし、最近では私、もう若い、私も最近の若い人って言うようになっちゃったんですが、最近の若い人たちがよく聞くようなですね、ケツメイシとかですね、小袋とか、あれは若い人が聞くしも別に、俺は家で大したことないやと思ったら、うちに来てる中学生の女の子が聴いてみてっていうふうにこう CD をくれてですね、聴いてみたらば、やっぱどこかで耳にしてるメロディーだったり、とても 非常に素晴らしい歌だったりしてですね、いやちょっと捨てたもんじゃないなんて、なんてこう思ったりもしたんですが、あるいは読んでいてもうすごく引き込まれて一気に読んでしまったというぐらい文章力のを持って書かれた本もありますし、世の中のありとあらゆる現象を数字で表してしまうという人もいます。誰よりも速く走れる人でもいれば、誰よりも速く高く飛べる人もいる。しかしその賜物は人のために用いることによってやっぱり初めて賜物になるんだろうというふうに思うんです。自己満足のため、自分の金儲けのためだけにその才能を使っていたとしたならば、その歌であり作品であり物事っていうのは人に響いていかないだろう。どうしてもこれを聴いてほしいということで作られた歌っていうのは本当に伝わっていったりします。持っているだけでやっぱり賜物としてこう生かされていないと思うんですね。そして愛を持ってその賜物を使うとき、賜物の宝物は本当の宝となると。またたとえ才能あるいは賜物と呼べないような平凡な力しかなくても、そこに自分の愛をいっぱい込めてやっていたとしたならば、精一杯その力を使おうとしたならば、豊かな音色をそこで奏で出すと私は思うんです。前も紹介しましたけども、あのブラジル、もう亡くなりましたけども、ブラジルの F1 レーサーでアイルトン・セナという人がいました。またアメリカのバスケットボール選手でマイケル・ジョーダンという人がいました。二人ともですね、あの人間ですけれども、その世界では神という表現をされた人たちです。セナなんかはですね、特にあの2時間ぐらい走ると何億っていう稼ぐ人でした。マイケル・ジョーダンも年収60億、70億なんていうレベルの人でしたけども、彼らはそのお金をですね、セナで言えばセナ財団、セナ基金を作って、ブラジルの犯罪を減らすため、あるいは子供たちの育成のために、その基金立ち上げて作って、使っているんですね。ジョーダンも、実は黒人差別の戦いのためにそのお金を使っていましたし、子供たちの健全な教育、あるいは貧しい人たちのためにそのお金を使った人でした。そのために私たちはその教育をやっていたんだと冗談なんかを言っています。まさに本当の天才で、そういう人たちを見るとその人のプレイとか、あの運転の技術とかレース結果とか賞金の多さとか、そこが大事なんじゃないと。人間の中身が最も大切だということがよくわかるんです。実は彼らはいつも聖書を読んで神に感謝をしていました。セナもジョーダンも本当にその神と呼ばれた人ですが、人間神なんて呼ばれると、なんかこう、おごり高ぶってしまう。そうか、俺が神かなと思ってですね、変な行動に走ってしまう。神のふりしているような教祖さんのような人もいますけれども。彼らは違いました。自分の能力を与えてくれた神に本当に感謝をし、一生懸命仕事をし、愛を持って人々を愛し、人々を生かそうとした人たちでした。今日の聖書はまさしく愛というものはどういうものか、愛を持って謙虚に生きるというのはどういうことなのか、私たちに伝えてくれています。愛を持って生きることの大切さを教え、愛について教え、その愛を持って知識を、たくさんの知識を得ていくことこそ本当の成長になるということも伝えてくれているような気がします。この聖書のようにこんな完璧な生き方ができないにしても、この生き方多分している人多分いないと思います。ここまでの完璧な生き方は多分人間ではできないかもしれないけれども、謙虚に人を愛することは 愛を教えてくれたイエス・キリストに従うことそのものだというふうに教えてくれているんだと思うんです。それは明治学院のこの見学の精神に私は生きているというふうに感じます。どうかこの学校の中での交わり、あるいは学び、一つ一つ通して本当の謙虚さを学ぶ日々であってほしいというふうに私は思います。お祈りをしましょう。